皆さんこんにちは。 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。 TBS ラジオプレゼンス政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。選挙ライターの宮原ジェフリーさんとスタッフの山崎さんと毎回、月曜日20分ぐらいの配信をしてますけれども、今日は私一人だけということで、今日は番外編として国会の動きを音声とともに紹介する不定期刊行国会ニュースを配信したいと思います。後ろがちょっと騒がしいかと思いますけれども、今日はいつもの会議室ではなくて G20 の会場である国際メディアセンターからお送りしています。なので後ろの雑音等々も聞こえると思いますが、まあ、そこも臨場感ということでお聞きいただければと思います。今回紹介したいのは入管法をめぐるニュースです。この法律は2年前に外国会に提出されたんですけれども廃案になりました。でそれが再び提出されたもので、これまで制限のなかった難民申請の回数を原則2回までに制限すること、それから、3回目以降は申請中でも強制送還できるようにすることなどが、まあ、問題として指摘されています。でこの法案は、政府提出のものに日本維新の会と国民民主党などが修正協議を行って衆議院を通過しました。で今月12日、まあ、先週の金曜日ですけれども、入管法の改正案が参議院で審議入りしています。まあ、そこで問題となったのが日本維新の会、梅村みずほ参院議員のこの発言でした。まず12日の参議院本会議、日本維新の会梅村みずほ参院議員の発言をお聞きください。
政治道楽、
梅村みずほ君。
日本維新の会の梅村みずほです。会派を代表し、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について質問いたします。日本維新の会はマニフェストに外国籍住民との共生を掲げる政党として、差別偏見を根絶し、日本人と外国人が共に安全安心に暮らせる共生社会の実現を目指しております。一方で日本国の治安を維持し国家国民の安全を確保する観点に立てば、ならぬことはならぬものとして外国から入国された方々には法治国家日本の法令に従っていただかねばならないのは当然のこと。我が党は2年前に最初の改正案が提案された際、そのさらなる改善と早期の成立を求め、与党に対して積極的に法案の修正協議を働きかけてまいりました。早期の法改正が実現しなかったことは誠に遺憾であり、法改正が先送りされていたこの2年間で新たな事件や被害が発生したことは痛恨の極みであります。日本の入管施設内でこれまでに失われた命や今なお国内逃走中の送還喫者の存在を思えば、いかにすればその生命が救われたのか、いかにすれば送還すべきものを適切に送還できるのか、合わせてやむを得ぬ事情から命を懸けて祖国を逃れてきた受け入れるべき人々をどのように迎え入れていくのかを真正面から考え、適切な法改正をすることこそが我々立法府の責務であります。入管非収容者に対する支援のあり方についてお尋ねします。医師の診療情報提供書や面会記録等を含めた資料とともにウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、良かれと思った支援者の一言が皮肉にもウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません。自分が何とかしなければという正義感や善意からとはいえ、中には一度も面識のない非収容外国人に次から次へとアクセスする支援者もいらっしゃいます。難民認定要件を満たしているのに不当に長期収容されているのではないか、弱い人を救いたいという支援者の必死の手助けや助言は、場合によってはかえって非収容者にとって見なければよかった夢、すがってはいけない藁になる可能性もあると考えますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
良かれと思った支援者の一言がウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できないと、梅村議員述べました。でこの発言について支援者などから非難の声が相次ぎました。梅村発言について事実確認をする質疑、これが行われています。今週16日火曜日、参議院法務委員会、社民党の福島みずほ議員と 出入国在留管理庁西山次長のやり取りです。
サイズ道楽
福島みずほ君。
立憲社民の福島みずほです。ウィシュマさんの問題についてまずお聞きをいたします。最終報告書を政府は出していますが、支援者はウィシュマさんに病気になれば仮放免されると言っているという事実は認定していないということでよろしいですね。
出入国在留管理庁西山次長。
ウィシュマさんと支援者の方々のやり取りについて、非収容者面会簿の内容等を確認しましたが、その中に病気になれば仮放免になるとの支援者の発言は確認されず、ご指摘のような認定はいたしておりません。
福島みずほ君。
はい、病気になれば仮放免されると言ったという事実がないということを、まあ、法務省から言っていただきました。それでは最終報告書でウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた、事案事実ということが、これを認定していないということでよろしいですね。
西山次長。
調査報告書では支援者の発言によってウィシュマさんが病気になれば仮放免してもらえるという淡い期待を抱いたという認定はしておりません。
福島みずほ君。
はい、そのようなことはなかったということです。支援者はウィシュマさんに病気になれば仮放免されると言ったという事実もなければ、ウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事実というものもありません。こういうことが言われることそのものが、やはりウィシュマさんの死をやっぱ貶めるものだというふうに思います。
政府側は、まあ、この上村議員の、まあ、疑問というかですね、それを否定しています。でその上で質疑に立ったのは上村議員でした。まず冒頭なんですけれども、12日の本会議に、名古屋入管で亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの遺族らが、まあ、傍聴していたことについて触れています。16日火曜日の参議院法務委員会、日本維新の会梅村みずほ参院議員と参議院法務委員会の杉委員長です。
私昨日ご遺族が本会議場、あ、昨日じゃないですね、先週ご遺族が議場にいらっしゃるということを存じ上げておりませんでした。報道で知りまして、報道ですかね、SNS で知りまして、あ、そうだったのだなと思いながら、その事実を知ったわけなんですけれども、私ども誰が傍聴しているのか知ることが、いまいちできないケースが多いと思うんですね。ちょっと確認をしたいんですけれども、この法務委員会でも誰が傍聴されているのかっていうのは、知る、基本知っているものなんでしょうか。
傍聴許可、委員会の、法務委員会におけます傍聴者についてお答えいたします。傍聴許可願いにより、代表者の氏名等と人数は把握をしており、できますが、代表者以外の氏名等については把握をしておりません。梅村みずほさん、みずほ君。
はい。ちなみに委員長は本会議にて、ウィシュマさんのご遺族が傍聴されていたということをご存知でいらっしゃいましたでしょうか。
私は承知をしておりません。はい。梅村みずほ君。
はい、ありがとうございます。委員長と同じく私も存じ上げておりませんでした。
政治道楽。
ウィシュマさんの遺族が梅村議員は傍聴していたということを知らなかったというふうに言ってたんですけれども、この後質疑に立ったのが共産党の二比議員。こんな発言をしています。同じ日の共産党の二比総平議員です。
政治道楽。
二比総平君。
本会議場において、ウィシュマさんのご遺族が遺影を持って傍聴されるということは、事前の議員運営委員会の理事会において確認をされたことで、私は日本共産党会派の議員にはきちんと報告をしております。
政治道楽。
12日の本会議にウィシュマさんのご遺族は遺影を持ち込んでいました。本会議での遺影の持ち込み、これ通常の傍聴とは異なっていて、遺影などを持ち込む場合というのは許可がいるんですね。でそのため議員運営委員会というところで一旦許可を取らないといけないと。でこれについて二比議員が話していて、私もですね、取材で議運に取材したところ、これはこの通りだということが分かりました。つまり梅村議員が知らなかったというのは、日本維新の会、所属する会派の日本維新の会が議員にこのことを共有していなかったか、まあ、共有していたんだけれども梅村議員が聞いてなかったということになります。また梅村議員は委員会に総務省も呼んでいました。梅村議員と総務省の柘植総務副大臣とのやり取りです。
政治道楽。
梅村瑞穂君。委員
長。よろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村瑞穂でございます。昨日ではないですね、先週の本会議以降、私のもとにも様々な国民の皆様からのご意見というものが届いております。この入管法の改正案は大変重要な法案ですので、多くの方に問題を一緒に考えていただきたい、そのように思っております。私のもとに寄せられた国民の皆様の声を聞いておりまして、私3つの懸念を抱いております。まず、難民と不法滞在者についての区別がついていらっしゃらない方も多くいらっしゃるのではないかということです。2つ目は、実際は不法滞在者であったウィシュマさんを難民認定されない難民であり、帰国したらすぐに殺されてしまう人だったと思い違いをされている方が多いのではないかという点です。第3の点でございますけれども、今回の法案がウィシュマさん同様の悲劇を防止するために医療体制の充実を図っている法案でもあるということや、状況に応じて事情のある不法滞在者をですね、入管施設外の管理が可能なようにする法案でもあるということが今一つ伝わっていないのではないかという、この3つの懸念でございます。で、これはですね、ぜひともメディアの皆様にも気をつけていただきたいなと思う点でございまして、非常に、困難複雑な法案でございますので、国民が問題を的確に把握できるように、情報の伝え方にも公平公正、事実が伝わるように伝える、これ非常に重要なことだと考えております。この放送行政に関してはですね、所管は我が国、当然総務省なわけでございます。この入管法やウィシュマさんに関わる報道の中には、誤解を招きかねないものも多数見受けられるのではないかなと私考えているんですけれども、総務省としてのご見解を、ご意見お聞かせいただけますでしょうか。
柘植総務副大臣。
放送においては、報道は事実を曲げないですることということを含む番組準則が第4条に定められており、放送事業者が自主的自律的に損失いただくものという制度になっております。そして放送番組が番組準則に適合しているかどうかについては、まずは放送事業者において説明していただくものと考えております。個別の放送番組が放送法第4条に定める番組準則に適合しているかどうかについて、私からのコメントは申し上げることは差し控えたいと思います。
梅村瑞穂君。
委員長。柘植副大臣、ありがとうございました。個別の、放送に触れますと、副大臣のもとにも多数の国民からのご意見が、寄せられると思いますので、最大限の言葉をいただいたと思っております。メディアの皆様には、国民の皆さんが真の問題は何なのかと考えていただけるように報道をお願いしたいと思う次第でございます。
政治道楽。
梅村議員は、報道の中に誤解を招きかねないものが多数見受けられると述べています。で、続いて、梅村議員、彼女の本会議での発言に対して、ウィシュマさんの、ご遺族の弁護士から寄せられた質問への回答を委員会で始めます。5月16日火曜日の参議院法務委員会です。
私、本日の10時半ごろ、朝10時半ごろにですね、質問状を受け取りました。差出人は、弁護士、指宿昭一様、弁護士、駒井千恵様、弁護士、高橋渡様からでございます。私の本会議の質問においてですね、遺族らが傍聴する中、病気になれば仮釈放してもらえるという甘い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況につながった恐れも否定できません、などなどの私の発言が、発言の根拠等に不明な点があって、質問させていただきたいということでいただいております。こちら真摯にお答えしたく、この議場で、お答えしていければと思っているんですが、それでは質問状の、質問の1番目伺います。私の本会議での、質問の中で、良かれと思った支援者の一言という言葉があったんですけれども、具体的にどのような支援者の発言を指しているのか、発言日、発言内容、情報源を特定してご回答くださいということでございますが、令和2年12月16日の、S1 氏というふうに調査報告書では出てきます。支援者の方の発言、日本で生活したいなら支援するので仮放免申請等を行ってはどうか、この一言につきます。次の質問にお答えいたします。例えば支援者がウィシュマさんに病気になれば仮放免して、もらえるなどとの発言をしたと、貴殿は想定しているのでしょうか。お答えします。思っておりません。続いての質問にお答えいたします。いずれにせよ、良かれと思った支援者の一言に言及した根拠を ご回答くださいます、ご回答くださいということでお答えいたします。良かれと思って支援者の方はその当該の言葉を発したんだと私思っております。そしてウィシュマさんは仮放免という制度があるのだなと、その仮放免という制度を利用すれば日本で生活できるのねと淡い期待をした可能性は否定できないと考えております。ちなみにウィシュマさんはこの日以降ですね、支援者との会話の中で仮放免、病気、病院、アピール、体調不良という言葉に繰り返し触れていらっしゃいます。日に日にウィシュマさんの頭の中で病気になれば仮釈放してもらえるとの思いを強めていった可能性は否定できないと考えておりますし、公表されております入管からの資料、別紙資料4には令和3年1月20日にこのような記載がございます。S1 氏からの発言です。病院にいて体調不良を訴えないと仮放免されない。仮放免されたいのであれば病院が嫌いでも病院に行った方がいい。でウィシュマさんは仮放免されたいので絶対病院に行くと答えています。続いての質問にお答えしてまいります。良かれと思った支援者の一言が原因でウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせたとの事実があるのかご教示ください。お答えいたします。事実はありません。しかし可能性は否定できません。次の質問です。ウィシュマさんが本当に病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたのは事実であるかご教示ください。お答えいたします。事実はありません。しかし可能性は否定できません。次の質問にお答えいたします。ウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたことが原因で医師から詐病の可能性を指摘される状況につながったとの事実があるかご教示ください。お答えいたします。事実はありません。しかし入管公表資料別紙18にはこうあります。こちらは診療情報提供書というもので公表されている資料ですが、医師からの精神科初診時サマリーと書かれたところの項目です。支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、詐病の可能性もある。確定はできないが病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から詐病、身体化障害、いわゆるヒステリーを生じたということも考えうるというような言葉が資料の中にも見受けられるところでございます。質問の最後にお答えいたします。いずれの発言も、調査報告書ですね、の記載からは乖離していますが、入管職員からの事前の説明においても、良かれと思った支援者の一言でウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱き、医師から詐病の可能性を指摘される状況につながったのとの説明がなされたかご回答くださいということで、ご回答申し上げます。いいえ、すべて私が公表されている資料を拝見して、あるいはウィシュマさんの、膨大なですね、ビデオを視聴しましたときに、彼女のビデオ内での姿、発言、刑務官や看護師らとのやり取り、を見てですね、私の中で考えに至ったものであり、入管職員からこういうふうに告げられたというものではございません。以上、ご回答を申し上げました。支援者の方はいい方々ばかりです。善意でですね接するわけです。でも自分が思っている善意と国が求めている方向性と違うことってあり得ると思うんです。教えてもらったら、あ、そうなのって。例えばハンガーストライキの危険性は入管は非常によくご存知だと思います。だからこそハンガーストライキがいかに危険かということを思えばですね、仮放免という言葉と病気っていう言葉を同じ文脈の中に入れることの危険性っていうこともはっと気づくことがあると思います。そういったところ、こう安易にセットで使うと連想させるよっていうことも命に関わることですから、教えて差し上げた方が支援者の方にとっても、あ、そうなんだっていう事実になるかと思うんです。ここで今一度本当に大事なことなので、ウィシュマさんの死、先ほど他の委員から餓死だったのではないかっていうような言葉もありましたでしょうかね。で、そういったことも考えうると思うんです。で、それってこう死因わからないわけですから、なんか病気らしいみたいなところまでは出てますよ。でも詳細は不明なわけですから。でもハンガーストライキによる体調不良によって亡くなったのかもしれないし、結局死因は分からなくなってきている。今私の質疑時間です。これは私が思っているところですね。で、どんなことか分からないけれども、ハンガーストライキとウィシュマさんの状況は違う、でも近しいかもしれない、そういったところも
全くおかしい。
まあ、それはわからないですね。ウィシュマさんがもう、亡くなってしまっていますので、ご本人に聞かなければわからないことなんです。なので、命に関わることにも関係する情報を支援者にお伝えするというのは非常に重要なので、ぜひともガイドラインを前向きに検討していただきたいと思うんです。
梅村議員はこのように述べまして、ハンガーストライキで亡くなった可能性を否定できないとまで、おっしゃっていました。で、批判はこれによってさらに広がったので、翌日の水曜日、梅村議員を我々直撃したんですけれども、カメラの前では一切答えませんでした。で、なぜかというと、今はマスコミの皆さんを信用できる状況にないというふうにして、カメラの前でのぶら下がりを拒否したんですね。でもそれでも、粘り続けまして、ある記者が、真意は伝わっているというふうに、元の発言の真意は伝わっているとお考えかというふうに問うたんですけれども、伝わっていませんと述べたんで、じゃあそもそも真意って何なんですかというふうにさら問いしたんですね。で、そしたら、梅村議員は一言で申し上げられるようなものではないというふうに答えました。で、私からもですね、委員会でそもそもこの弁護士からの梅村議員に対するある種私的な質問に対して答えるというのは適切だったのかと問うたんですけれども、委員会で申し上げている考え方に非常に深い関わりのあることなので、国民の皆様に知っていただいた方がいいということで、国が残る限り存続する議事録に残るという、これ以上ない形でご回答を申し上げているというふうに述べています。あえてやったのかと聞いたら、あえてだというふうに、梅村議員は言っていました。で、梅村議員さらに、一部の切り取りが先行する、これをメディアの報道に対して言ってるんですけれども、今の状況で私が議場外でお話をするということは非常に難しいというふうに言っていて、記者が曲解とか切り取りというのはどういうことなのかと言ったら、難民と不法滞在は違うということを明確にしていただきたいというふうに、梅村議員言ったので、私がその話とウィシュマさんが詐病かどうかというのはリンクする話なのかと、問うたんですけれども、いや必要なことは議場でとだけ述べて、エレベーターに乗って梅村議員は去っていきました。結果、何も答えなかったということになります。そして同じ日にウィシュマさんのご遺族と弁護士が記者会見を行いました。で、遺族は入管収容の犠牲者たち、その家族に深刻な精神的衝撃を与えたと。どうか姉の尊厳を死の後まで汚すことなく姉の名誉を回復してくださいというふうに発言しまして、梅村議員に発言の撤回を求める声明を発表しました。で、弁護士からも詐病で人が死にますかというような発言もありました。そして、その翌日18日の木曜日です。梅村議員は参議院法務委員会の質疑に立ちました。で、この後の音声、梅村議員の発言の音声を出すんですけれども、突然、大きな声が出たりとか、怒声のようなものが聞こえますので、そういった発言で過去にしんどい思いをされた方、ちょっと聞きたくないなという方は、離れていただいて全く問題ありません。それでは、お聞きください。5月18日、参議院法務委員会、梅村みずほ参院議員と、出入国在留管理庁の西山次長、それから斉藤法務大臣とのやりとりです。
本日は、午前中の質疑に、ウィシュマ・サンダマリさんのご遺族、妹さん2名、ワヨミさんとボールニマさんが傍聴されていました。お二人にとっては、私は姉を冒涜する、ひどい日本人と映っていることでしょう。ひょっとしたら今日は私の質疑も傍聴されるのかと思いましたけれども、お二人の姿はなく、ひょっとしたらお二人は私が発言をしていることを目の当たりにするだけでも傷つくのかもしれないと、それほどのご負担を与えていたとしたら大変に申し訳ないなと思う次第であります。真実を知りたいという遺族の気持ちは、国会議員の中でも分かっている議員の方であると自負をしております。だからこそ、ウィシュマさんのご遺族にとっては、酷な真実が明らかになろうとも、真実を追求するのが、この国を愛して、この国で亡くなったウィシュマ・サンダマリさんの弔いにもなろうと。
憶測で喋ったんでしょうか？
憶測ではありません！デマでもありません！次長、お答えください。調査報告書、死因の欄です。30ページ。死因の種類の欄に、死体検案書では、12不詳の死という、 不動文字が丸印で囲まれているとあります。じゃあ、ウィシュマさんはハンガーストライキをしていなかった。そう断定できる事実はありますか？
出入国在留管理庁西山次長。ご静粛にお願いいたします。
委員長ね、はい、こっちが専門なんだから黙って聞かせるよ、
はい、皆様ご静粛にお願いいたします。
自分が言っててこっちの大臣しかわかんの君に武器持ってる、
うん、皆様ご静粛にご静粛にお願いいたします。皆様ご静粛にお願いします。ご静粛にお願いいたします。今ご静粛にお願いします。ご静粛にお願いします。西山次長答弁をお願いいたします。皆様ご静粛にお願いいたします。
今ご委員がご指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。
梅村瑞穂君。
では続けて次長にお伺いします。ウィシュマさんが作業をしていた、まあ、作業だった、ウィシュマさんが作業だった、それを否定できる事実はありますか？じゃあもう質問変えます。ウィシュマさんは作業ではなかった、ウィシュマさんは作業ではなかった、そう断定できる事実はありますか？
西山次長、皆様ご静粛にお願いします。
今委員がご指摘になった事実につきましても報告書には記載はございません。
梅村瑞穂君。
どこがデマなんですか？どこが憶測なんですか？私の根拠はちゃんとあります。これですよ。調査報告書、そして資料、ウィシュマさんのビデオ。加えて私は有権者や国民の皆さんからリアルでもサイバー上でも様々な声を聞いてきたんです。そうして報道資料にも目を通し、自分でも想像をし、一生懸命にウィシュマさんの死の真相を知りたいと、夢にウィシュマさんが現れるまで考え抜きました。そして推知して導き出された可能性をここで発言しないのは国会議員としての私の職務怠慢でございます。支援者のあり方について疑問を呈する質疑というものはあまり見受けられません。支援者のあり方考えなくちゃいけなくないですか？支援者のあり方って検討する必要性はあるんですか、ないんですか？
斉藤法務大臣。
我々は名古屋局の対応について我々名古屋局を管理しているわけですから、その当費用を判断するにあたって必要な範囲で調査をさせていただいたということに尽きるわけであります。
梅村瑞穂君。
支援者にね、国籍も年齢も問わず会えるんですよ。電話したってノーチェックです。
当たり前で
こうやってね、声が上がるたびに、なんかあるのかなって。これから支援団体、つぶさにチェックする必要あると思いますよ。支援のあり方。
介入だろ、そりゃ。
ご静粛にお願いいたします。
私たちは何のために免責特権持ってるんですか？
ひどいな。
タブーに切り込むこともできる。
委員長、今の発言はないでしょう。
ひどいでしょ
う。免責特権はそんなためにあるわけじゃないでしょう。
タブーに切り込むことができるためにはないんですか？
委員会。発言だからって言って何でも言っていいわけじゃない
でしょう。もちろんです。
ひどいぞ。
もちろんですよ。
免責特権はそういうためじゃないでしょう。
ご静粛にお願いいたします。
委員長。
梅村瑞穂君。
私はそうやってタブーを作って触れてはならないものっていうのを作り出して言論を封殺していく、そうやって息苦しい日本になっていくのも嫌ではありますし、けれども時代の流れとして当然のことかもしれません。ただ先ほども申しました、私はこの国の国会議員としてやらねばいけない責務は何かとただひたすらに考えているんです。別にこんなバッジなんて惜しくないですよ。
ここでも梅村議員発言撤回しませんでした。しかも国会議員の免責特権に触れて、いやこれによってタブーに切り込んでるんだというふうにむしろ、居直るようなところも見えましたよね。で、これらの発言があった後、同じ18日木曜日の夕方なんですけれども、日本維新の会は梅村議員に対して、党の指示アドバイスというのを全く聞かずに、いたことが問題があると。 で、また亡くなったウィシュマさんについて事実の確認ということを逸脱して自分の思い込みや想像の範囲でかなり感情的な質疑を取り上げたなどとして法務委員会から外すということを決めました。で、さらに登記委員会にかけるということで処分のする可能性がまあ出てきたということになります。で、これに対して梅村議員の方は、処分があればまあ受け入れるという趣旨の発言はしたけれども、まあ、発言は信念に基づいているということで撤回しないというふうに主張しています。で、これ一連の流れを見てくると、まあ、梅村議員の個人の問題のようにも見えるんですけれども、まあ、党としても処分するということで、ただこれ個人の問題なのかという疑問が残るんですね。これ何からわかるかというと質疑からわかります。梅村議員が質疑に立った18日木曜日の参議院法務委員会の後、質疑に立った日本維新の会鈴木宗男参院議員と出入国在留管理庁西山次長との質疑です。
政治道楽、
私はこれ純粋に牛島さんをなんとかこの精神的にも肉体的にも安心させたいとかっていう気持ちで言うならばいいけどもですね、ある種の誘導的にも取れる話ですね、この言いぶりは。この点事情どう思います？仮放免されたいならば病院に行くしかないという、これ支援者の人が言うべき、私は言葉がどうかも含めて次長はどういう受け止めですか？
出入国在留管理庁西山次長。
この面談録におきまして、今委員がご指摘になりましたような言葉があったということは確認ができております。ただその趣旨につきましては私としてですね、何かしらの評価コメントを加えることはちょっと困難であるということでご了解ご理解いただければと思います。
鈴木宗男君。
次長ね、その難しいこと言ってんじゃないんですよ。私の受け止めについて次長はどう思うかということと、一番大事なのは支援者がそこまで誘導してもいいかどうかということをですね、役所としてどう考えるかちょうど聞いてるんですよ。次長、私が読むからあんたよく聞いてそれで答えてください。このお医者さんはですね、支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を総じており、詐病の可能性もあると書いてる。間違いないですね。これ
西山次長、
記載内容は今お読み上げいただいた通りでございます。
政治道楽、
はい、このように、鈴木宗男議員もほぼ梅村議員と同じような質疑をしていますよね。元の発言については、音喜多政調会長もですね、新聞報道等でも重なる部分がありましたので問題提起として容認されうる範囲というふうにしています。これ元の、先週12日の、梅村議員の元の発言については党としてゴーサインを出したというふうに日本維新の会の音喜多政調会長は言っています。ということで、やっぱりこのそもそもの話というのは日本維新の会の党としての考え方っていうのが今回の事案のスタートになったのではないかというふうに見て取れます。で、今回やはり梅村議員の発言だけが注目されるようになってるんですけれども、果たしてそうなのかと、それでいいのかという問題は残ったと言えます。そして今週はやはりこの梅村議員の発言だけが注目されるような面もあったんですけれども、入管法の質疑でちょっと興味深い質疑がありました。5月18日木曜日、参議院法務委員会共産党二比総平議員と出入国在留管理庁西山次長とのやり取りです。
政治道楽、
現行の入管法でその入管収容というのがどれだけむごいかいうことを牛島さんのケースで改めてちょっと皆さんに思い起こしてもらいたいと思いますけれども、調査報告書の58ページには、2月の15日に、牛島さんの仮放免許可申請が却下されるプロセスが書いてあります。担当者がですね、原案を作る。で、そこに所定の決裁を経る中で、どんなことが書き込まれたかと。 2項目だけ私確認したいと思いますが、次長、仮放免を許可すればますます送還困難となる。もう1項目は、一度仮放免を不許可にして立場を理解させ強く帰国説得する必要ありという理由が2月の15日までに追記されたんでしょ。2月の15日あるいは10日頃ってですね、どんな状況ですか。体調は悪化し急速に衰弱していくっていう中でのことですよ。その時に仮放免を不許可にする理由として、一度仮放免を不許可にして立場を理解させる、強く帰国説得する必要があると、そう入管は認識していたということですね。
西山次長。
調査報告書にそのような記載があるのは委員ご指摘の通りでございます。
二比総平君。
何のために衰弱していくウィシュマさんをそんなむごい決定をして追い詰めていかなきゃいけないんですか。皆さんは送還忌避者、このウィシュマさんも当時そういうふうにくくられるんだろうと思いますが、送還忌避者、これ減らすための数値目標を持っておられますよね。
西山次長。
ご指摘のように、その従前から送還忌避者の縮減を重要な取り組みとして実施し、その一環として、各地方官所ごとの縮減目標を設定し、取り組み状況等について本庁への報告を求めるなど、送還忌避者縮減の取り組みを強化していったところは事実でございます。
二比総平君。
お認めになりました。私の手元に、平成30年8月24日付の送還忌避者縮減のための重要業績評価指標の作成についてという法務省入国管理局警備課長の名義での通知文書がございます。つまり入管本庁が送還忌避者をどこまで減らすかという縮減目標を定めて、各入管の官所は毎月どこまで減らすかという目標値を設定し、その目標値に向かって業務遂行する。目標値が達成できない場合については、その原因を分析の上、目標値が達成できるよう業務の見直し等を行い、最終的に全国の送還忌避者を縮減することを目的とすると、そういう趣旨で定める目標だと。こういうのを次長ノルマって言うんじゃないですか。
西山次長。
その前提としてご理解いただきたいのは、在留、本邦に在留する資格のない方は送還されなければならず、その送還の職責を負って、職務を負っているのが入管でございます。すなわち、入管は法令上の職務を遂行する立場でございまして、それが送還ということでございますので、入管の職務の業務、目標を、遂行するというのは、一つの入管の行政の役割といいますか、職責であるというふうにご理解いただければと思います。
二比総平君。
つまり、送還ありきっていうことなんですよ。もちろん、多数の、ほとんどの方はですね、退去強制事由があって、調査が始まれば、自分で出国しますと、大方の方そうじゃないですか。だけど、様々な事情があって、帰国できないという方々が課題ですよね。で、その全部をひっくるめて一括りにして送還忌避者扱いするのかと。で、それを減らすっていう数値目標を本省と、そして全部の局に持たせて、それを毎月数字を把握して、これを推進すると。これ大臣、こういうのをノルマって言うんじゃないんですか。そうした実態ということを解明するために、私は前回、それから一週間前からですね、この当委員会で、この送還忌避者だというふうに入管が定めて、令和4年末で4233人いると、これが増えてきてるというそのトレンドだけ言うけれども、実際その実態はどうなってますかと。過去1年間に送還された者、難民認定を受けた者、 人道配慮あるいは在留特別許可を受けた、または死亡したなどの形で送還忌避者ではなくなった方々の数、及び新たに退去強制令書が発せられて、送還忌避者と判断した者の数を報告してほしいと。それから送還忌避者、4233人の退去強制令書が出た後に、まあ、令和4年末まででいいですよ。その期間に、その間に、どれだけの期間、日本にいらっしゃるということになっているのか、その数字を提出してくださいと、2回にわたって申し上げて、ない、統計は作成していないとおっしゃってましたよね。今朝の、この委員会の理事会において、自民党はじめ与党の皆さん、相当ご努力をいただいたと思うんですけれども、この法案の審議の根幹に関わるので、この委員会の次回審議までに出させたいという理事会の合意になり、入管はこれをやりますというふうにお約束になりました。合わせて石川議員が求めてきた、前回求められた柳瀬難民審査参与員の審査件数及び勤務時間の提出についても、来週中には提出をするということでお約束になりました。これ提出いただけるんですね。
西山次長。
国会のお求めには真摯に対応いたします。
二比総平君。
つまり数字はあるっていうことなんですよ。なぜかっていうと、先ほど来、平成30年からの取り組みでですね、毎月報告をしてる、させてるんですよ。しかも、この文書にある、枠なども考えると、この文書に各項目ごとに毎月数字を報告せよというふうに言っていますが、私が求めてきた項目に従う数字を毎月毎月把握してきたんじゃないかと。それを立法のプロセスでも、つまり2年前のですね、法案を出すプロセスでも、その前の政府の検討会の中でも、それから今回の再提出にあたっても、衆議院の委員会の審議にあたっても、提出してこなかったでしょ？とんでもないんじゃないですか？送還記者が増えてるからこういう改定が必要だと言いながら、求められても数字を出してこなかった。だからこそ、これからが徹底審議ですよ。しっかり数字を出していただいて、吟味しなきゃいけないと。
これまでないないと言ってきた送還忌避者のデータがどうもあるらしいということがこの質疑で明らかになりました。で、今回参議院に移ってからどうも与党も含めて、まあ、資料をしっかり出しなさいというふうに、理事会で決まったということなので、まあ、これまで参議院の方が質疑は濃いという話をこのコンテンツでもしてきましたけれども、これぞ参議院といった質疑のあり方、そして委員会の運営の仕方というところが見て取れるかなと思います。入管法改正案は来週以降も、審議が続きます。どういった動きになるのか注目していきたいと思います。というわけでお送りしてきました不定期刊行国会ニュースということで、まあ、反響があるようだったら、また続けていきたいなというふうに思っています。お聞きいただきありがとうございました。ではまた。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。